はい、皆さんおはようございます。マロです。いかがお過ごしでしょうか。すっかりクリスマスも終わりましてね、いよいよ年末ですよね。今日あたりからもう年末年始のお休みだよなんて方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとねバタバタする時期、まあ人によってはのんびりしている時期かもしれませんが、はい、今日もちょっとお話しさせていただこうと思います。今日の聖書箇所はですね、ルカの福音書の2章の41節から52節です。よろしくお願いします。
ルカによる福音書2章41節から52節。イエスが12歳になった時も慣例に従って祭りのために上京した。ところが祭りが終わって帰る時、少年イエスはエルサレムに居残っておられたが、両親はそれに気づかなかった。そして道連れの中にいることと思い込んで一日中を行ってしまい、それから親族や知人の中を探し始めたが見つからないので、探し回りながらエルサレムへ引き返した。両親はこれを見て驚き、そして母が彼に言った。どうしてこんなことをしてくれたのです。ご覧なさい、お父様も私も心配してあなたを探していたのです。するとイエスは言われた。どうしてお探しになったのですか。私が自分の父の家にいるはずのことをご存じなかったのですか。しかし両親はその語られた言葉を悟ることができなかった。それからイエスは両親と一緒にナザレに下っていき、彼らにお使いになった。母はこれらのことを皆心に留めていた。
はい、ありがとうございます。なんかね、今日の箇所ね、イエス様の反抗期なんてちょっと茶化していったりもすることのある箇所ですけれどもね、えお父さんお母さん、私がここにいることを知らなかったのですかなんて、なんかいわゆるいかにも反抗期っぽい行動ですけどもね、まあ単にね、もちろん反抗期ってわけではなくて、いろんな深い意味のある行動なんですけれども、でもね、今日僕が着目したいのは、このイエス様の行動よりも、その行動を受けた時のマリアさんと、ヨセフさんの行動ですよね。お父さんお母さんの行動。これね、この50節から51節のところにですね、しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかったと書いてあります。お父さんお母さんもこの子何言ってるんだと分かんなかったわけですよね。でもその後51節には、母はこれらのことをみんな心に留めておいたって書いてあるんです。これがすごく大事なんだなと思ったんですね。っていうのは、マリアさんはこの時のイエス様の行動っていうのを何言ってんだろうって分かんなかったんですけれども、でも決して、あら、うちの息子がわけのわからないことを言ってまたって流すことはしないで、分からないことは分からないまんまに心に留めておいたんだと書いてあります。これがね、僕にはとっても、それはもう信仰生活の上でだけじゃなく、いろんな意味で大切なことだと思いました。で、僕たちはね、つい分からないことが何かあると、それを受け流してしまったり、あるいは無理やりにでも分かろうとしてしまったりするんですよ。なんかね、分からないことがあると気持ち悪かったりしますからね。僕なんか特にそういう性質が強くて、も分かんないことがあるとネットでも何でも調べまくったりするんですけれども、まあそれでもね、分からないことって多々あるんですよ。でも、分からないことを無理やりすぐに分かろうとしても、やっぱりなかなか分からないものですし、場合によっては無理やり分かろうとしてしまうと、間違った分かり方、間違った理解をしてしまうこともあるんですよね。でね、現代社会って結構分かりやすさってすごく求められるじゃないですか。もう何でもかんでも分かりやすく解説した本とか動画が売れたりします。なんていうと、お前も分かりやすい系の本いっぱい書いてるじゃないかなって突っ込まれそうなんですけれども、まあそうなんですよ。そんなことをね、まあ書いてるから余計分かったりというか感じたりするんですけど、 まあとにかくね、分かりにくいことを言う、例えば政治家さんとか学者さんとかって、もう分かりにくいじゃないかと、分かりやすくしろなんて怒られたりしてますよね。で、さらには、なんか難しいことを分かりやすく説明できない人は頭が良くない人なんだよなんてね、言われちゃったりもして、なんか分からない自分よりも分からせないお前が悪いみたいな、ちょっとね、そんな価値観も出てきちゃってるのかななんて思うんですけれども、でもね、分からないことって分からないまんま、分からないまんまですよ。心に留めておくことが大事だと思うんです。まあ、脳みその中、心の中に分からないことを入れておくフォルダーとか箱みたいなもの、分からないこと箱みたいのを作って、分からないことがあったらそこに入れておく。そのまま入れておく。そういう態度が、なんか本当のね、知性とか教養を得るためにね、必要なのかと思います。今ね、僕も本書いたりしてるんで、いろんな本のトレンドなんて見るんですけれども、やっぱり教養を、教養って言葉が最近はトレンドだったんですね。まあ、教養を得たい人多いんだなと思うんですけれども、で、その教養を得る上には、まず、そうやって分からないことは分かろうと無理にせずに置いておくってことが実はすごく大事なことだと思うんですね。で、その分からない箱に入れておいて、まあ、時々、半年に一遍でも、一年に一遍でも思い出した時にその箱を開けて、中身確認してみると、あれ、これ、分かるようになったわ、とか、これ分かるじゃん、なんてね、思うものが出てくるんですよ。で、そうなったものが本当の、教養でしょうし、知性でしょうし、そんなもんなのかなと思います。てのは、神様のなさることっていうのはすべてね、適切な時があるんです。神のなさることはすべて時にかなって美しいなんていうね、有名な言葉がありますけれども、で、それは僕たちが何かを理解するとき、わかるときも同じなのかと思います。わかるべきものっていうのは、わかるべき事柄っていうのは、神様が適切な時にちゃんとわからせてくれるんです。そしてもしね、死ぬまで、いつまでも、最後までわからないことがあるとしたら、それはきっと神様から見て、あ、それは君にわからなくて大丈夫、わからなくていいんだよっていうことなのかもしれないです。もうね、何もかもわかろうとするとね、脳みそのキャパって全然足りなくなっちゃいますしね。うん。なので、わからないからって焦る必要は全くなくて、わからないことあるな、わからないことこういうとこってするのがいいのかなと。だってね、1年生の時にわからないことだって、大体は6年生になったらわかりません。ね、1年生のうちに6年生の勉強がわからない、困った、わかりたいぞ、無理にわかるぞってするよりは、ね、ましてそれで嘆いたり怒ったり、1年生が6年生のことをわからせてくれない、あの先生は良くない先生だなんて言ったって、しょうがないのでね。なので、まあそのうち分かるんだろうなぁと楽しみにしつつ、その目の前の1年生の勉強を一生懸命やる方が大事なのかなと。実際、まあ皆さんかなり古い記憶の方が多いと思いますけど、小学校1年生の時ってそんな感じじゃなかったですか？ 6 年生すごいなぁ、いろんなことを知ってるなぁって見つつ、あ、自分たちもそうなるんだな、勉強してると、と思ってたはずなんですよ。そこで無理に分かろうなんてしなかったと思うんですよね。まあ中には変わり者でそういう方もいるかもしれないですけど、基本的にはね。なんてね、そんな感じで知識、知性に関しても思っていればいいのかなと。で、もちろんね、聖書読んでるとね、分からないことって本当にたくさん出てきますよね。僕も散々読んだり書いたりしてますけれども、本当分かんないこと多くて、一つ分かるようになると、二つ分かんないことが出てくるみたいな。まあだから無限に読んでいける本だななんて思ってるんですけれども、もちろんね、わかんないことがあった時に解説書を読んでみたり、牧師先生に聞いてみたりして、わかろうとすること。これもすごく大切なんですけれども、それでもやっぱりわからないことって多々ありますよね。で、その時はね、がっかりして、あ、これじゃクリスチャンにふさわしくないな、自分はなんて思うことなく、心の中の箱にわかんないことリストを作ってそこに入れて、あ、これはいつかわかるんだよな、楽しみだな、なんて思っていればいいのかと思います。本当にね、1年生が6年生を見るかのように、あ、こんなこともいつかわかるようになるんだなと思ったら、ちょっとわかんないことって楽しくなるじゃないですか。 そういう意味でね、わからないことっていうのは宝物なので、わからないまま大切な箱に入れて、もう宝箱ですよね、わからない箱って。うん。そんな風に思って、いろんなこと考えたり見たりすると、また見方も変わるのかなと思います。はい。今日はこのところにしたいと思います。ありがとうございます。マロでした。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。